뚜뚠뚠뚠뚠 레가모 레디오 이야 始まりましたね。レガモレディオ。いやまあ、結構また早く始めることができましたね。今は、そうね、7月の、まあ、18日かな？そう。まあ、そんぐらいに撮っているんですけれども、暑いですね。本当にちょっと暑すぎてね、なんて言うんだろうな。窓を開けて、風が吹いてるときはね、涼しいんですけれどもね、そうじゃない無風のときは本当に暑くてね、まあどうしようもないなって思ってね、エアコンをつけるんですけれどもね、まあ、エアコンをつけてもやっぱりね、ちょっとね、しばらく経ってくるとね、なんか気持ち悪くなってきちゃうんですよね。なんか最初のうちはね、なんか助かったと思うぐらい、涼しくて気持ちいいんですけれどもね、やっぱ夏っていうのはね、やっぱ難しいですね。コンディションをよく保つっていうのがね。けどね、そんな中でもね、ちょっとね、漫画描いたりとか、こうやってね、ポッドキャストを撮ったりとかしているんですけれどもね。まあ、今日もね、ちょっとね、オーディオエッセイをね、やりたいんですね。じゃあもうね、本編始めましょう。ね。ドゥンドゥンティントゥントゥントゥントゥン。始まるチュチュクチュチュク。始まるチュチュクチュクチュク。オーディオエッセイ、始まる。オーディオエッセイ。ぐずぐず創作日記。っていう題名のね、オーディオエッセイなんですけれどもね。まあ、何がぐずぐずなのかっていうとね、僕はね、結構ね、ぐずぐずしちゃうんですよね。作品作りをしているときにね。つうのもね、最近漫画描いてるんですけれどもね、その漫画描いているときにね、結構ね、僕ね、ギターを弾いたりとかしちゃってるんですよね。アコースティックギターを。で、なんかね、それ、なんかね、アコースティックギター弾くのが夢中になっちゃって、なかなか漫画を描くのが進まないみたいなことがあるんですけれどもね。そうなんです。でね、そのぐずぐず、しているのがね、なんかこう、やっぱり作品作りのこう、遅れに響いているんじゃないかって思ったりとかする時もあるんですけれどもね、今日はこのぐずぐずね、しちゃうことについて話したいんですね。この作品作りにおいてこう、ぐずぐずしちゃうこと。ですね、けど、なんちゅうかね、僕はこう、2年ぶりに漫画を描いたって最近言ったじゃないですか。そうそう。で、今、エピソード1を書いているんですけれども、その、エピソード1っていうのは、今、そうそう、4枚で、4ページで、こう、第1話にしてるんですけど、4ページ1話にしてるんですけど、今その3ページぐらい書き終わって、そうそう、あともうちょっとなんだよねってことなんですけれども、完成まで。まあ、ただね、やっぱりね、結構ね、一枚書くのにね、何時間ぐらいかかってんだろうな、あれ。けどね、二日ぐらいかかっちゃうんですよね、僕。二日ぐらいかかってるって言っても、もちろん、24かける2だから、48時間書いてるわけじゃないですよ。もちろん、家で仕事とかもしているし、そんなね、普通に本読んだりとかしてるし、そうそうしてるからね、別にね、別に48時間ね、まるまる漫画に費やしてるわけじゃないんですけれども。だけどまあ多分、計4時間ぐらいやってんのかな？そうそうそう、コツコツコツコツね、ミリペンと筆ペンでね、漫画を描いてるんですけどもね、そうね、剣闘士に、そうそうそう、まあ A4 の剣闘士に描いてるんですけれども、でね、その間にね、僕やっぱギター弾いちゃってるんですよね。そうそう、だからね、4時間以上かかってるんですけども、漫画描く作業に。けれども、ギターを弾くのを やめればね、4時間以上もかかんないんじゃないかとも同時に思うんですよね。けれども、なんちゅうかね、 不思議とね、この漫画を描いている途中にね、こうギター弾いてね、なんかコード、適当なコードで、適当なコード進行でギターを弾いているとね、なんかね、その歌の、つか音楽の断片のアイディアがね、どんどんどんどんね、浮かんでくるんですよね、なんか不思議と。わからないんですけれどもね、以前はね、僕、漫画を描く前までは、こう、なんちゅうか、ただただ、こう、散漫とギターを弾いて、なんかこう、どんどん、こう、なんか歌詞もね、こう創作ノートにね、歌詞の断片をちょっとずつちょっとずつね、書いたりとかして、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってね、全然出来上がんないみたいなことがあって、で、歌詞とかっていくら考えても、なんか出てこない時があるんですよね、こう、そうそうそう、集中してね、机に向かってね、ノートになんか書いていても全然歌詞とかって浮かばない時があるんですけれども、そうそう、そうやってね、漫画を描く以前はこうやって、なんかギターを弾きながら歌詞の断片を書きつつ、で、なんかまとまんないなって時は、もうノートにがっつり向かい合って、歌詞とかのアイディアとか書き連ねてたんですけれどもね、なかなかさ、なんつうか、歌詞の道筋が出来上がんないっていうか、そうそう、全然歌詞って、時間を使えば使うだけ出来上がるもんじゃないから、本当になんちゅうか、なんだろうな、なんか、こう、ね、こう、アイディアを、こう、歌詞のアイディアとかを、こう、どんどんどんどんこう、積み重ねていく、もう、どんどんどんどん書き連ねていくっていうか、なんかこうことによってなんかだんだんだんだん道筋が見えてくる時があって、で急に歌詞全体の道筋が分かる時があるんですよね。これこのフレーズをここに当てはめて、んでここのサビでこの言葉とつながんじゃんみたいな、こういう道筋が分かるときがあるんですよね。この断片的な歌詞を書き溜めていると。そうそうそうそう。で、まあ、僕にとってはそういう作業なんですよね。結構、うん。歌詞を考えたりするっていうのは。そうそう。で、そうそう。ギターのコードの進行とかも、ギターのコード進行もそうだけれども、なんかね、そう、なんかこれだっていうのがね、なかなか見つかんなかったりとかするんですけれどもね。そうそう。で、まあそういうね、なんちゅうかね、こう、音楽作りっていうのを、ただ、こう、ノートに向き合って、こう、やっていたんですけれども、以前は。で、最近は、こう、漫画を描いてるじゃないですか。で、漫画描いててね、なんかこう、あれなんですよね。やっぱりこう、なかなか完成しないじゃないですか、漫画って。だから、ギターが触りたくなっちゃうんですよね。で、そうやってなんか、なんつうか、まあ、ある種、こう、漫画を描くことから一回、休憩するっていうか、そう、なんちゅうか、まあ、あれですよね。時間の引き延ばしですよね、っていうか、なんちゅうか、あれですね。やっぱ集中力がなかなか、こう、続かない時があってね、漫画も。そう、ひたすらひたすらもうマラソンのように、もう長距離ランナーのようにね、どんどんどんどん書いていくんで、漫画をね。そうそう。だからちょっとね、集中力が切れちゃう時があって、そういう時はギターを弾いてなんかね、うん、そうそう。ギターを弾いてリフレッシュしようって思うんですけれどもね、そのギターを弾く方にね、集中しちゃったりとかするんですけれども。だけどなんかね、そのなんかをやってる間に、こう考えつく、こうギターのコード進行であったりとか歌詞の断片とかっていうのがなんかよくわかんないけれどもいい感じのが結構思い浮かぶ時があるんですよね。なんかよくわかんないけれどもこうやっぱり何なんだろうな、以前はこうね、ただひたすらね、音楽を作って、こう、ノートに向き合ってね、ギター弾いてるだけだったから、煮詰まってた部分があるんですよね、やっぱり。けれどもなんか、漫画を 帰っている休憩中にこうギターを弾いたり歌詞を考えたりすることによって、っていうかなんか単にね、漫画描くことから逃げてるだけなんですけれども、だけれども、なんかそのね、休憩時間にね、考えつくアイディアの方がなんか結構いいなって思ったりとかするんですよね。やっぱりそれは、あれなんですよね。わかんないけれども、わかんないです。なんでか。なんでかわかんないけれども、そうなんですよね。もしかしたら、こう、漫画描いてて、なんか、こう、いろいろこう、ね、漫画描いてて全然進まない、フラストレーションとか、そういうのを、こう、リフレッシュするときの、なんかこう、ね、ギターを弾く、そういう行為が、なんか、もしかしたら、この、フラストレーションから来る、その、アイディア、こう、フラストレーションがあって、そしてギターをこう弾いているときに、かき鳴らしているときに、こう、まあ、かき鳴らし、まあ、つまびくときもあるけれども、うん、つまびいたり、かき鳴らしたりしているときの、このフラストレーションを発散しているときの、この、なんちゅうか、勢いっていうのがね、この、なんちゅうか、創作のアイディアにもつながっているのかな、とか、なんとか考えたり、最近することがあるんですよね。ええ、だから自分にとっては漫画をコツコツ描きながらギターを弾いたり歌詞を考えたりするのはなんかもしかしたらいいことなのかなって思うんですよね。全然ねこれ効率的じゃないんですよ。全然効率的じゃないんですけれどもね、全然効率的じゃないはずなのになんか以前よりも作品作りのペースが上がっている気がするんですよね。なんかそう、今日だってポッドキャストの脚本また2ページぐらいのメモ書いたんですけれども、これもなんつうかなんだろうな、これは別にそうな、漫画書いている途中に書いたというよりか、漫画が一段落した後、はぁ疲れたって時にね、はぁ疲れたって時になんとなくこうなんか落書きのようにね、こう、このポッドキャストのね、脚本っていうかメモも書いてたらね、なんか形になったなって感じでね、今こうやってね、録音しているわけなんですけれども、全然効率的じゃないはずなのに、前よりも、ポッドキャストのエピソードにしても、なんていうか音楽のアイディアにしても、なんか、いろいろこう、なんか作品作りが進んでいる気がするんですよね、なんか全体的に。そうね。なんちゅうかね。まあ、わかんないんですけれどもね。で、あと、最近はなぜかつか僕、同じ曲を何度も聴いちゃうんですよね。なぜかじゃねえな。最近つうか、最近ね、高校生の頃よく聴いていた曲を聴いているんですよね。なんか、例えばね、梶秀樹とかね、聴いちゃうんですよね。梶秀樹のね、ささやかだけれど役に立つことっていうね、そのすごいいい曲があるんですけどもね、すごい曲があって、なんかスウェーデンのね90年代のポップスから着想を得た感じのそのバイブスであったりとか、まあカーディガンズのようなそのね、なんかすごい可愛らしいようなサウンド作りだったりとかだけどすごく凝っていたりとかして、あと歌詞もね、すごくシンプルなんだけれども、なんかねちょっとねシャレが効いててねいいんですよね。そうそう、そういうね梶秀樹の曲を聴いたりとか、ザ・バード&ザ・ビーっていうね、これもなんか高校生の頃によく聴いていたんですけれどもね。そう、ザ・バード&ザ・ビーは、家族と、まあ、両親と、まあ、フジロックに行った時に、そう、ザ・バーズ&ザ・ビーのライブを見てすごい良くて、でそれからファンになったんですけれども、そのねファーストアルバムと、あとはミニアルバムがあるんですけども、それを何度も聴いちゃったりとかするんですよね。やっぱりね、なんだろうな、最近ねなんか高校生の頃に戻ってるような感じがするんですよね。なんか作品作りにおいても、なんていうか聴く音楽においてもっていうか、なんかなんていうかな、高校生の頃って とりあえずひとまず作品を作っていたんですよね。音楽だって下手くそだけれどもね、ザ・バード&ザ・ビーみたいな曲を作りたいと思って、それでなんかよくわかんないものになっちゃったりとかしてたんですけれども、そういう頃のなんか衝動がね戻ってきたっていうか、自分の中にね高校生の頃の作品作りへの衝動っていうのをねもう一度なんかこう取り戻したいなって思っているところがあって、そういう面があって、そうね、あの頃はひたすらなんちゅうか一人でコツコツコツコツなんか音楽作ってたりとかしていたんで、そうそうそうそう、なんかその頃の高校生の頃のなんつうか自分の創作意欲みたいなのをこう思い出したいなっていうのが結構あって、なんかだからなんか最近聴いてる音楽もなんか高校生の頃に聴いていた音楽を聴いてんのかなとかいろいろ思ったりとかするんですけれども、やっぱ音楽ってそのね音楽ってなんか聴いた当時のなんか記憶と結びつくじゃないですか。やっぱりこのその高校生の頃に聴いていた音楽を聴くと、そのなんか高校生の頃にもう一度戻れるというかね、そうそうそう、なのかなとかいろいろ考えたりとかするんですけれども、まあわかんないですけれどもね。やっぱりあとはなんかね、やっぱ作品作りに集中しているとやっぱりねこういいんですよね。自分のなんか精神的に安定するんですよね。なんか作品作りをしているとやっぱりなんかこうね、不安な気持ちとかあるじゃないですかね。あとはこうね、SNS とか、見ているとね、なんかこう自分は大丈夫なんだろうかとか焦ったりとか、ね、他の人たちはこんなにこう活躍とかしているのに自分はこの家にずっといて仕事をしてんでこんなコツコツ漫画とか書いて大丈夫なんだろうかとか、まあ、時にはね他の人たちのねそのなんつうか活躍ぶりに多少嫉妬とかしたりとかねまあ嫉妬とかしたりとかね、あと社会の不満とかもいろいろあるじゃないですかね。まあ皆さんもあると思うんですけれども、僕にも社会の不満とかあって、まあそういういろんなね感情的なこう不安定さがこうやっぱりこの現代のネット社会にはあると思うんですけれども、そのねそうそう、あとやっぱり家にずっと僕いるから、仕事をするにしてもそう作品作りするにしても家にずっといるからね、やっぱりねそういうなんか不安とか不満とかその感情が不安定になっちゃう瞬間ってやっぱり家にずっといるからね結構あるんですけれども、だけれどもこうやってただねひたすらギターを弾いたりとかね漫画をコツコツ描いていることにね集中するとね、なんかこうやっぱりなんか精神的に安定しているような気がするんですよね。やっぱりこうひたすらねこうなんだろうなギターを弾きまくったりしたりとか、あとは漫画をコツコツ描くのってなんていうかただひたすらやるんですよね。なんていうかあんまりなんて言うんだろうな、ただひたすらやるじゃないですか。手を動かす、ただひたすら手を動かして集中して作品を作るってことがね、やっぱりいろんなね感情的ななんかこういろんな感情的なこのね不安とかそういうものからやっぱりなんか遠ざかるにはなんかちょうどいいなって思うんですよね。やっぱそうそうそうそうそう、ただひたすら作品を作るとやっぱりね自分の精神的にこう安定していることがあるなって思うんで、そうそう、やっぱりそうね、そういう意味でもやっぱりねこう作品作りをするっていうのは自分にとってはいいことかなと思うんですよね。そうそう、だからねなんつうかねこうぐずぐず作品作りをしていると言っても、それはぐずぐずなんちゅうかこう悩んだりとか不安に思ったりとかしてぐずぐず悩んでいるってわけじゃないんですよね。ぐずぐず作品作りをしているっていうのはひたすら作品のことについて考えているってことだから、僕はそれはなんか自分の中ではもしかしたらこう いいのかなって思うんですよね。なんかそのぐずぐずぐずぐず作品作りをしているってことは、なんかと自分にとってはなんていうか、作品作りのなんていうか作品作りを進める上でもいいし、なんていうかこう精神的な安定という意味でもいいし、そうそうそう、ぐずぐず作品作りをするっていうのはね、僕にとってはね、これはとてもなんか楽しいことなんですよね。そうそうそうそうそう。まあ僕はそもそもね、作品作りを急いでいるわけじゃないんです。ね、急いでないんですよ、作品作りを。だからね、全然ぐずぐずしてもいいんじゃないのかなって思うんですよね。ね、なんか締め切りがあったりとかしたらね、別ですけれどもね。まあ、そうそうそう。まあ、そうそうね。うん。まあ、けれどもね、なんちゅうかね、このぐずぐず作品作りをしているっていうのはね、全然ね、容量のいいことじゃないんですよ。だけれども、なんか、楽しいんですよね。そうそうそうそう。まあ、ぐずぐず作品作りをしながらね、まあ、作品を完成させていくのもいいのかなって思うんですよね。なんかね、まあ、ぐずぐずぐずぐずとは言ってるんですけれどもね。なんか、こう、ぐずぐずぐずぐず、こう、やっている中でも、なんか、ノートにね、断片的なアイデアを書いていたりとか、そう、している間でもね、この、なんつうかね、この、いろいろいろいろこうやっていくうちにね、こう、作品、なんかこう、ね、ノートとか書いてたりとか、ギターを弾いてるうちに、なんかね、作品作りの、やっぱり道筋が見えてくるじゃないですか。ね、音楽にしても、ポッドキャストのエピソードにしても、その漫画のアイデアにしても、なんかこうやってね、アイデアを貯めていくと、なんか作品作りの道筋が見えてくるじゃないですか。そうなったら、その集中して、その作品作りにね、取り組むこともあるんですよね。そうそうそうそう。なんか急にこうエンジンがかかるって時があって、この道筋が見えたら、それに向かってドンと、ズーンと、こう完成に向かって、こうどんどんどんどん作業を進めていくっていう、やっぱりこう、時があって、やっぱそうなって、そうなるときがやっぱりね、楽しいんですよね。うんうんうん。まあそういえばね、余談ですけれども、やっぱり大学生のときは、テストとかあるじゃないですか。で、テストの、このテスト勉強とか、テスト期間中とかね、やっぱずっとね、こう、勉強しなくちゃいけなくて、で、やっぱそんなときにね、そんなときに限って、まあ、映画のアイディアとか、まあ、その、大学生の時僕、映画作ってたんですけれども、まあ、そんなね、テスト期間中の時に限って、映画作りのこととか、なんか、ね、その、作品作り、なんちゅうか、この映画に、こう、アニメーションつけたらどうだろうとか、あと、ここは、なんか、一部ドキュメンタリーにして、この、自分の作っているアニメとくっつけたらどうだろう、うんぬんかんたらとか、あと、そうそうそうそう、なんかそういうことがね、すごい考えついちゃうんですよね。なんかそのテスト期間中で、テストに集中しちゃ、そのテスト期間中でテストに集中しなくちゃいけない時に限って、そういう映画のアイディアが浮かんでくるんですよね。なんかね、そうそうそう。ね、だから、なんちゅうかね、なんつうか、わかんないけれども、こうやってね、ただひたすらこう、ノートに向かってね、うん、その、ね、音楽作りであったりとかね、その、まあ、映画作りとか何でもいいんですけれどもね、ただノートに向かってひたすらやるっていうのもね、もちろん大切なことだし、その、いわゆるね、その、作品作りの道筋が見えたらね、そういうふうにね、いろいろノートに、こうね、その、作品のアイデアをね、どんどんどんどんどんどんどんどん書いていくっていうのはとても、こう、大切なことだし、そうそう、うん、うん、大切なことなんだと思うんですけれども。やっぱね、こう、別のことをやっているときに限って浮かぶアイディアって、別のことをしなくちゃいけない何かがあるときに浮かぶ作品作りのアイディアって、案外良かったりするん ですよね。うんうん。そう、不思議とね。うん。まあ、だからね。まあ、今日言いたいのはね。まあ、ぐずぐず。ぐずぐずね。作品作りをしてもいいんじゃないかなって思うんですよね。僕的には。うん。まあ、いろいろなね、意見があるとは思うんですけれども、まあ、僕はね、ぐずぐず作品作りをすることが楽しんでね、まあ、この、なんちゅうかね、ぐずぐずぐずぐずやっていること、うん。楽しんでね、なんか、やりたいなと思うんですよね。ええ。ドゥンドゥン、ディンドゥンドゥンドゥンドゥン。今日のオーディオエッセイ、これにて終わり。ダーン、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥン。ということでね、今日もね、ありがとうございました。ね、インスタグラムとかにね、じゃ、インスタグラムとかじゃねえや。そう、インスタグラムにね、今日のね、話したエピソードについてのね、なんつうかな。まあ、写真？うん。ちょっとした、まあ、写真とか、まあ、今、録音している風景をね、動画に撮っているんですけれどもね、その動画を1分ぐらいね、乗っけておくんでね、少々、ね。そのインスタグラムの投稿を、この、ポッドキャストのエピソードの、概要欄にね、そのインスタグラムのね、投稿のリンクをね、このポッドキャストのね、概要欄にね、貼っておくんでね、もしよかったらね、見てみてください。ということでね、ね、にゃん吉くん、ね、今日は30分ぐらいにだいたい収まりましたね、エピソードが。あいあ、ね、にゃん吉くんがね、にゃん吉のこと相談してにゃん。じゃねえや、ごめん。にゃん吉のことを紹介してにゃって言ってましたね。にゃん吉くんはね、僕のね、漫画のアシスタントであり、お友達なんでしょうね。少々、猫ちゃんなんです。ね、一緒に住んでいるんです。それがにゃん吉くんです。ね、最近あんまりにゃん吉くんのね、出番がないけれどもね、少々。なんかね、最近ね、ちょっとね、なんだろうな。なるべくこう、エピソードをコンパクトに収めようっていうね、なんか、こうね、心持ちがあってね。それでなかなかね、にゃん吉くんとね、話す瞬間っていうのがね、なんか、作りにくいなーって思うんですけれどもね。にゃん吉ごめんね。にゃん吉もね、話したいよね。そうね、ポッドキャストで話したいよね。ごめんね、にゃん吉ね。ね、にゃん吉くんね、ね、ごめんね、反省してます。ね。まあ、ね、次のエピソードではね、もっとね、話そうか、にゃん吉くん。ね。そうね。もうそろそろ30分だよって、にゃん吉くんが言ってます。OK, じゃあ、にゃん吉くん、一緒にね、皆さんにね、さよならをね、言いましょうか。ね。OK, じゃあ行きますよ。せーの、さよーなら。